上村優也のヒートストームステーション。皆さんこんにちは。新日本プロレスヒートストーム上村優也です。そしてお相手はこの方です。
はい、私新日本プロレス実況担当の村田春夫です。
はい、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします
お願いします。
いやー、決まりましたね。
はい、
バッチリ決まりました、
ね、今日はもうカンペがありましたんで、
はいはい、めっちゃ読んでる感ありましたね
ありましたありました
丁寧
あ
いいと思います。やっぱ丁寧なね、
はい、
姿勢で一つ一つ、
はい、そうですね、
このヒートストームステーションを形にしていきましょう。
はい
はい。いやー、でも上村選手、
はい、
暑いですね。
今日暑いですね、はい、今日っていうか最近ずっと暑いですよね、
はい、
これもう夏大変ですよ、こんな暑かったら。
もうね、5月ですよ。
そうですよ。
5月でこんなに暑かったことってありましたっけ？
え、去年どうでしたっけ？
1ヶ月ぐらい早まってる気がします、
ね、6月の梅雨前から去年は暑くて、これ梅雨来んのみたいな空気感あったじゃないですか。だけど5月で30度超えっていうのはちょっと記憶にないですよね。
これはちょっと異常気象
来ましたか。そういう番組にしますか。
ちょっと怪しい番組。
上村優也の頂上ステーションみたいな。いや、でもね、レスラーって、
はい、
基本、やっぱ筋肉量多いんで、
はい、
暑さに弱いっていうイメージがあるんですよ。
ああ、代謝がいいからですね。
はい。
そうですね。もう僕なんかも本当、夏は好きなんですけどね。やっぱり暑さには、僕も弱い、うん、
もうプロレスラーの方がね、うん、もう涼しくなってきてるのに街中で、
はい、
季節感ないショーパンに、
はい、
T シャツ姿なんてよく見ますからね。
そうですね、僕も基本 T シャツなんですよ。だから冬とかもあんまりこう着込みたくないんですよね、
うん、
冬とか外は寒いけど中入ったら結構あったかいじゃないですか。だからすぐ汗かくんで、もう中 T シャツでその上にちょっとジャケットを羽織とか、冬でもそんな感じですね。
ダウンジャケットとか持ってないんですか？
ダウンジャケットは持ってますけど、もう本当に、もう北海道とか東北に行くぐらいじゃないと、ダウンは着ないっすね。
さすがさすがプロレスラー、はい、いいと思います。まあでもね、ちょっとね、G1 とか心配ですよね。
そうです。この暑さだとね、本当誰か倒れるんじゃないかっていうぐらい。そういう心配もありますけど、はい、
去年以上にね、いろんな意味で過酷な夏に、
そうですね、
なりそうな気がします、
うん、
酷暑日って名前がつきましたもんね。40度以上、
あー、酷暑日になったんですね、はい、なんかそういうあれありましたよね。
猛暑日のさらに上、
酷暑。
ちょっと G1 のキャッチフレーズ、
お、
酷暑使っていった方がいいじゃないですかね。
キャッチフレーズ
なんか決まってました。
あ、もう
あー、今年の、はい、
そうか、
なんか、
はい、
準備してました。
おー、
はい、
そうなんですね。
そんな感じで今回も始めたいと思います。
はい、
改めてこの番組は各週木曜17時頃無料配信、番組のアフタートークを NJPW 有料サイトのスマホプレミアムで同日配信しております。また Spotify、Apple のポッドキャストアプリでも配信中です。番組ハッシュタグはハッシュタグ上村ヒーステでお願いします。
お願いします。
さあ、ということでね、まあ、今回5回目です。
はい。
5回目なんで。まあね、ほんと限定配信というね、今のところ、くくりになってますけども。
はい。
まあ、これからの、なんていうんですかね、頑張りが。
はい。
レギュラー配信へと。
左右されますね。
はい、まあ、今ね、試合で言うと中盤あたりですかね。
中盤あたり。はい、そうですよ。3ヶ月だから、もう1ヶ月経ちましたもんね。1ヶ月。
2ヶ月ぐらい。
2ヶ月経った。はい、そうか。
だからどちらがフィニッシュまでの、
そうですね、
流れに持っていけるかどうか。
うん、よし、ちょっと皆さん毎日聞いてください。
毎日同じの、
はい、繰り返す。
もう、はい。
まあでもね、本当に熱心なリスナーの方たくさんいらっしゃって本当にありがとうございます。
うん、ありがとうございます。
はい。で、メールが届いてるんですよ。
はい
はい。ちょっと紹介してもいいですか？
はい、お願いします。はい、
4月24日、愛媛、テクスポート今治大会の凱旋を終えてという、
はい、
みーさんからのファンメールです、うん。いつも配信を楽しみにしています。第2回の配信で今治大会のお話をされていましたが、その今治大会、会場で、 観戦しました。
おお、ありがとうございます、
はい。地元のお子さんたちとのレスリング教室や、はい、マリーさんの登場など、楽しい企画で盛り上がり、メインで優也選手が登場すると会場は大歓声に沸き、優也選手が地元の方々やたくさんのファンに愛されていることが伝わってきました。私の席の近くに今治のお子さんたちが座っていましたが、優也選手頑張れ優也選手かっこいいと大きな声で応援していて微笑ましかったし、心が温かくなりました。きっと将来優也選手のような強くて優しくてかっこいいプロレスラーを目指すお子さんが出てくると思います、うん、試合後も優也選手が会場を回ってくださり、とても温かい雰囲気の素晴らしい大会となりました。会場に入るときにいただいたステッカーには優也選手の字で来てくれてありがとうと書いてあり、今もステッカーを見るとあの時の感動が蘇るのと、優也選手の優しさを思い泣きそうになります。こちらこそ温かくて素敵な大会をありがとうございました。昨年に続いて2回目の今治大会でしたが、さらに今治が好きになりました。また必ず今治を訪れたいと思います。
ありがとうございます。
兄さん、ありがとうございます。
ああ、すごい。温かい。
はい。
温かい。
うん、いやね。
はい。
738人満員の、テクスポート今治。
そうですね。
はい、頑張りましたもんね。
そうですね。でもまあ、本当に目標は高く、うん、やっぱりあの今、テクスポート今治っていう会場で、やっぱり、まあ、あの人数、お客さんの人数じゃないんですけどね。まあ、人数じゃないんだけど、やっぱり1000人、来てほしいなってね、いつか思ってるんですよね。でもまあ、去年の、動員数が700、今回よりも少し少なかったんですよ。で、今年、本当に少しだけ増えたんで、まあ、それでも本当嬉しいなと。はい。
はい。
思いますね。
まあでもね、志はどんどん高く持って。
はい。
まあ、やっぱり今治を盛り上げるっていうね、思いがね。はい、上村選手の中では大きいですもんね。
そうですね、
はい、
うん、
なんて言ったってやっぱこのテクスポート今治でプロレスを見て、
はい、
プロレスラー上村優也の誕生のきっかけとなったと。
そうですね、はいはい、ここが本当にもう始まりの会場でしたね、僕のプロレスので
。ミーさんもねメールでおっしゃってましたけども、小さなお子様たちがね、うん、上村選手の勇姿を見て、もしかすると、
うん、
あのあと今治大会帰った後、お父さんお母さんに僕プロレスラーになるって言って、ちょっとご両親を困らせてるかもしれないですよ。
困らせてるんですかね。はい、いやでもこれですね。僕去年も僕の出身小学校の相撲部に練習に行ったんですよ。でその時あって、で去年の、今治大会も見に来てくれた子たちがいて、で今年その子が今5年あその時5年生で今年6年生になって、でまた今治大会の前に相撲部に練習に行ったんですよ。じゃあその時会った当時5年生の女の子がプロレスラーになりたいって言ってて、も
うほ
っ、はい、去年はい、そのプロレス見てそっからもうプロレスラーになりたいと思って、でもう将来プロレスラーになるって言って、でですね、どういう選手になりたいのって言ったら、優也選手みたいなプロレスラーって言ってました。
おー。
女子版
ヒートストーム。
女子版。はい。
女子版が。
はい。いや、でもぜひデビューして、ヒートストーンポーズしてほしいですね。
そうですね。
そういうメッセージ送ってほしいですよね。
うん、でも小6ですからね、はい、今。あと何年前ですかね。小6ね。小6だから、もう少しですね。はい。
いや、ぜひ、頑張ってほしいですね。
はい。
でね、将来新日本プロレスの入門テストを受けに来るかもしれないです
よ。そうですよね、
はい、
あの中から。
でね、やっぱりその上村選手もその試合後のコメントでね、
はい、
このテクスポート今治に来たのはちょっとある人に誘われてみたいな感じで、
はいはいはいはい、
ちょっとプロレスラーになりたかった知り合いの話をされてましたね。
はい、
はい、
これはでも話していいのかな。だからその方も僕の、親の友達の息子なんですけど、僕が小学校1年生の時にその人に連れて行ってもらって、でその時その知り合いの人が多分中学校か高校生ぐらいだったんですよ。でプロレス好きで、で、まあ、その人もプロレスラーになりたいって言って高校卒業して、まあ、いろんな団体新日本プロレスとかも、うん、テスト受けたんですよね。でもまあ新日本プロレスには受からなくて、で、他団体で受かって。
はい。
で、まあ、入ったんですよ。
はあ、
で、入ったけど、ね、結構メキシコとかも行ったらしいんですよね。入って、まあ、デビューする前に、日本でやってちょっとしたら、メキシコ行ってとか、なんかやってたみたいなんですけど、まあ、ちょっとなかなか大変だったみたいで、
はい、
デビューすることなく今治に帰ってきて、はい。で、それ以降、その人はもうプロレスはもう見たくないっていうぐらい、うん、ちょっと悲しいんですけど。で、今度僕がプロレスになって、で、見に来てって言ってたんですけど、まあ、なかなか、いや、もうプロレスはいいみたいな感じになってて。でも、もう、今回、もう僕が強引に、僕がチケットを買って、その人にも渡して。そしたら、あ、じゃあまあ、その、ゆうやの試合だけ見に行くわって言って。で、多分最後の試合だけかな。はい。僕の試合だけ見に来てくれた。って言ってましたね。
うん、え、そしてお会いは、その
後。いや、その後会えなかったんですよ。っていう、ちょっとね、そういう思い出がありますね。うん、
ちょっとほろ苦くて。
ほろ苦い、
いい話ではありますけども。うん、でもやっぱり、まあ、それだけね、まあ、プロレスの世界って、夢もあるし、でも、厳しさもあるじゃないですか。
まあそうですね。う
ん、なりたいと思ってやっぱなれる職業じゃ、なかなかないですもんね。なりたいと思わないとなれないけど。
まあ、なんでもまあそうですよね。ね、うん、
で、さらにね、肉体も使う。
はい。
過酷なものもありますし、うん、まあご経験あるんで分かると思いますけど、やっぱ巡り合わせだったりとか、
うん、
タイミングだったりとか。
そうですね。
はい。いろいろあるんで、どんなに才能がある人でも、必ずしもっていう ね、
世界ですね。怪我とかもあるし。
はい、うん。まあでも気持ちは分かりますね。多分でも大好きなんですよ。
うん、
プロレスは多分お好きなんじゃないですか、まだ。
好きなんかな。
そう、好きだからこそ、はい、悔しくて、辛くてっていうのは。
その去年の年末、愛媛大会やったんですけど、その時もちょっとあって、で、まあ、こうドライブしながらこう二人で話してたんですけど、すごいプロレスのことはやっぱめっちゃ語るんですよ。
うん、
で、楽しそうに。で、やっぱり、あ、プロレス好きなんだな、この人と思って。でも、ほんと僕と話すぐらいしかもうプロレスの話はしなくなったって言って、だからすごいその時楽しそうにプロレスの話してましたね。で、今回の夕張大会終わった後も、その僕がその楽しそうにプロレス楽しそうにしててよかったっていうあのラインが来て、
あ、
ちょっと僕もグッときましたね。
ちょっと他団体の話でね、恐縮なんですが、はい、先日 DDT プロレスで、
はい、
樋口和貞選手って方が引退されたんですよ。
お、
はい、まだ若いんですけども、ちょっと怪我の関係で、
は
い、で終わった後、引退された後なんかちょっと会場で会いましょうよとか、顔出してくださいよって話はしたんですけども、
はい、
行かないって。見ないって。
やりたく
なっちゃうんですって。
ああ、悔しいのか。なんかこう見たらちょっとやりなくなって、
そう。
でもできない
って。そうなんです。
歯がゆさが。
もちろん未練はない。あ、未練はないも嘘なんだけど、やっぱ複雑なんでしょうね。口ではもう自分の中では。
言い聞かせるような。
そう。全部スッキリした形で引退された。で、確かにその通りだったと思います。何の悔いもなく、もう、今、自分の身に起こったことを受け入れて、新しい人生のためにリスタートを切る。もうそれに対してはもう未練。
はい。
もないと。けど、じゃあ、その業界に、引退してからも関わるかと言われたら、まあ、周りの人間はまた来てよとか、樋口さんまた見たいですとか、
はい、
あるんですけども、その気持ちはわかるけども、何よりも自分が見たら、やりたくなっちゃう。なんで、まあ、当分、ちょっと、
はいはいはい。
出ないです。っていう話をされていて、
なるほど。
なんかちょっとその話を思い出しました。今の、その知り合いの話のね、エピソードで。
だから本当にもう、みんなプロレス好きなんですよね、皆さん。
そうなんですよ。
うん、
みんなプロレス好きなんですよね、
うん。
プロレスラーの方って当たり前ですけど、みんなプロレス大好きですもんね。
まあまあ、そうですよね。
はい、
もう本当に常にプロレスのこと考えてますもんね。もう
で、なんか、まあ私も長く見てきてるんですけども、なんかプロレスの好き度合いの勝負もあるかなーなんて思ってて。
あ、
はい、なんかその、どこまで、俺はこんなに好きなんだぜっていう、
うん。
で、それは普段のトレーニングもそうだし、
はいはいはい、
なんかその試合の中に組み入れるテクニックだったりとか、
はい、
それこそ、この前、ポッドキャストでおっしゃった、リッキー・スティンボートさん、
はい、
あれを見て研究したって、うん、ああいうのやっぱ好きでなきゃ、
そうですね、
そこにたどり着けないし、
うん、
で研究して自分のものにしようなんて言ったらやっぱ何回も何回も見なきゃいけない
ですか。そうですね、うん、もうスローで見たりします
やっぱ好きなんですよね、
はい、あの一時停止再生をこう繰り返したりして
だ僕、まあ、他団体でちょっとね、いろいろやらせてもらってるんで、いろんな選手の話聞くと、やっぱ先輩レスラーが、後輩とか、やっぱ新人さん、レスラーに言ってるアドバイスの中で、プロレスを見ろっていうのがすごく印象的で、もっとプロレスを見ろっていうのが、ああ、なるほどなと思って。
まあ、いろんなプロレスがありますからね、はい、
そう、いろんなプロレスを見て、なんかその自分に、一番、何がその、しっくりく
る。はいはいはい。こう幅が広がりますよね。
はい。
なんかこれっていうだけじゃなく、やっぱこういろんなプロレスを見ることでね、こう幅が広がるというか、うん、
ですよね。
それはあると思います。
はい。だから上村選手だって今はね、あのスタイルでやってますけども。
はい。だから僕も本当にもうずっと新日本プレスしか見てこなくて、
うん。
うん。新日本プレス一番。それはもうずっとね、あのファンの頃から思ってることなんですけど、でも実際こうプロレスラーになって。昔の新日本プロレスの試合をとかを見て、あと、その海外のアメリカの試合とかもこう見るようになって、で、こう、今の自分をこう、作っていってるんで、やっぱりこう、いろんなものに触れるっていうのは大事だなって思いますね。それはプロレスに限らず。
うん。
うん、だから、なんか子供とかもそうっすよね。こう、勉強を何のためにするのとか。まあ、それって、勉強することでいろんな幅が広がりますよね。大学に行けたり、ね、どっかに、行きたいところに就職したりとか。まあ、それが全てじゃないけど。
わかります。
選択肢がね。
選択肢を増やす、その触れる機会を増やすって、
うん、
しんどい時もあるじゃないですか。やっぱ体動かさなきゃいけないし、
は
い、時間も必要になって
きますよね。そうですね。
はい。でもやっぱそれを動かすっていうのは、好きっていう思いなんじゃないかなとは思います。
ですね。
はい。だからもっともっとそのものに対して、でも自分がやりたいことがあるんだったら好きになって、好きになって、好きになって、その年、なんていうか自分の体を動かす燃料に。
はい。モチベーションに、
してほしいなと思いますよね。
うん。
そうなんですね。
いやだから数年後にはまたガラッとね、上村選手のスタイルが変わってる可能性
変わってる可能性ありますよね。
ありますよね。
はい。
それはもうわからないです、う
ん。でもそれもやっぱファンにとっては、その、あの時の上村優也俺は見ていたんだぜとか、なんかそういう歴史を知る上では、意外にそのなんかね、楽しさの一つですよね。
だから本当に、もう今できることを全力でやりたいと思いますね。
うん、
あの時の上村って、こうだったなとか、こう言われるように、
うん、
なんか本当今を、こう毎日、こうね、全力でいきたいなって思います。
で、そのスタイルなんですが、はい、まさにレスリングドンタクのシリーズ中、
はい、
大岩選手とのね、
ああ、はい。
ニュースタンダードな戦い、
はい。
ちょっとバチバチやってましたね。
ありましたね。
あれはワクワクしましたね。
うん、
はい。
え、村田さんはやっぱああいうスタイルはお好きなんですか？
私はね、大好きです。
おー。いいですね。
大好きなんですよ。まあ本当これは個人の好みの問題なんですけども、はい、私はああいうスタイル好きで、別に私がその昭和の人間だからってわけではなくて、
はい、
基本的にそのプロレスのスタイルとして好きなんです。で、喋るのも好きなんです。
おー。ああ、こう、あの、はい、プロレス。
ああいうのをね、やっぱミラノさんと一緒に、なんか、その、はいはいはい、読み解きながら。
おー、あ、ここがこうなったん
だ。ああいうのをね、なんかそのキャッチボールして、はい、その見てる側に伝えたい。
お
ー。っていう、まあ、こっちもチャレンジなんで。
はいはいはいはいはい、はい。
やっぱりそのもちろん、リング上やってる選手の本当の意図っていうのは、放送席からはもちろんわかんないんですよ。
はい。
戦ってる選手の本当の意図はね。
うん、
でもやっぱ想像しながら、あとテクニックである程度、やってることで何の技をチョイスしたりとか、
うん、
どこを痛がってたりとか、うん、その後どういう形で、例えば勝ったり負けたり、
はい、
っていうのが全てがヒントというか、うん、それを、そのパーツを拾い集めて、僕とミラノさんで、
うん、
あの、こうじゃないか、ああじゃないか、ああ、やっぱり、やっぱりあれはああだったんですねっていう風にするのがすごく楽しいんですよ。
斜め上の方行ってみたり。
はい。 だからそうすると、うん、そのやっぱり大岩選手がやってること、上村選手がやってることを、うん、よりなんか見てる側に伝えられるかな、うん、理解してもらえるかなっていう、うん、
はい、
まあ、ともすればああいうレスリングスタイルって、うん、その観客を置いていくスタイルにもなったりするじゃないですか、
うん、
昔のその格闘技っぽいとか、まあ、UWF もそうでしたけども、うん、意外にその知識としてまず頭の中に見る側のものに入っていないと、
うん、
何をやってるかわからないっていうのがその昔あったと思うんですよね、
うん
うん、だけどあれをやっぱその大岩選手と上村選手が、
はい、
もう今のニュースタンダードにしていくって形でもう思いっきりやってるじゃないですか、
はい、
うん、だからあれはその見てる側にそのなんていうのかな、置いてけぼり感を感じないというか、
うん、
だからすごくねような
まあ、正統派な戦いというか、はい、
そう、やっぱりその競技なんでプロレスも、
うん、
で腕を取るやり方とか足を決めるやり方っていうのはそこに技術があって、
そうなん
ですよね、ロジックがあるんですよ、
うん、
けどそれを知らないと楽しめないよっていうのもまたなんかしんどいじゃないですか、
う
ん、
いやでもそれを分からなくても、うん、やっぱ分かるようにするのがやっぱり僕ねの役目というか、はい、なんでそこは別に置いてけぼりがどうこうとか僕は思ってないですかね。
うん、うん、そうそうそう、まあそうですね、
うん、
それはあくまでも別に上村選手たちが置いてけぼりにしてるんじゃなくて、
はい、
な昔やっぱ
そういう、まあわかります、うん、なんかわかります、はい、それは
一発もドロップキックが出なかったとか、
うん、
一発も投げ技が出なかったとか、うん、そういう試合しておおってクロートの人たちは結構プロレスファンそのね長い人とかはいやあれこそがレスリングだよみたいな感じでね、
はいはいはい、
うん、なんかいやいいものを見たってでもなんか、うん、そういうところで収めとくのももったいないな、
うん、
で、やっぱどんどんどんどん今若いファンの方が、新規のファンの方が増えている状況で、はい、
うん、
で、僕はそう思ってないし、もちろんミラノさんもその、
はい、
観客を置いてけぼりにしてるとは思ってないですよ。
はい、
けど、やっぱりうちらもちょっと頑張って、大岩選手とか、まあザック選手もそうですし、はい、上村選手もやってるようなレスリングを、の、どこをどう見れば面白いのかっていうのを、なんか頑張って伝えようかなと思ってます。
はい、ありがとうございます。
は
い、
だから好きなんですよ。はい。で面白いですね、うん、なんかその2人のお二人の意地の張り合いが、
うん
うん、同じようで全く同じじゃないじゃないですか。
いやそうなんですよ、うん、いやこれテクニックだけで言ったらもう大岩の方があると思うんですよ僕は。
ほう、
うん、
それは興味深い。
例えばその、うん、なんだろうな、まあもちろん負けてるつもりはないですよ。
はい、
僕って本当にずっと不器用で、こうレスリングの時とかも、あんまりこう手数は多くなかったんですよ。うん、だから一つの技の精度はめっちゃ高いみたいな。
うん、
なあんまりこうトリッキーなことはしないけど、もうこれが決まればみたいな感じだったんですよ。それってプロレスでもそうだなと思って僕。あんまりこう、技数は多くないけど、でも、誰よりも、その、まあ、威力のあって、あとはね、技をきれいに決めるとか、そういうのを意識してやってるんで、だから、まあ、手数はないけど、そういう面では僕は絶対負けたくないと思ってますね。
そこですよ。だからそういう、うん、その、今初めて、上村選手に言葉として、説明されて、なるほどなって思うんですけど、うん、まあ、そういうその、言葉を我々は知らずに試合を実況解説しなきゃいけないんで。そこが想像の部分ですよね。で、だから言われてみてはっと思ったのが、やっぱ関の内スープレックス一発で決めてた時も、やっぱどんなにパッと見劣勢でも、でも劣勢じゃないシーンもあったりとか、あえてそういう流れに持ってくっていう作戦もあったりとかして、やっぱすごく最、なんですかね、頭を使う。見ていて、ああこれもしかすると、で最後その勘抜きが決まった後、ああそうか、この一発に上村かけてたんかっていうのはやっぱ、ね、印象残ってます。上村選手の試合の中
で結構映画とかでも好きな映画がこう、 線があって、ええ、最後こう、あ、ここになるんかみたいな、ここに繋がるのかみたいな、こうどんでん返し系の映画とか、全部ひっくり返るやつですね、はい、そういうのが好きなんですよ。あ、これが何回も見れる、あ、これがここになったのねみたいな。でもう一回見たら、あ、これ言ってたからこれなるんやとか、なんかそういう映画とかも好きで、うん、だからやっぱ自分のプロレスの試合とかも結構そういう試合展開になるのが多いかな、
うん
うん、
別にそれはなんかこう意識してしてるとかじゃないけど、なんかそうなってますよね、見たら。
多分無意識なんじゃないですか。先ほど今お話ししたように、そのレスリング時代から手数は多くないけど、はい、じゃあ多くないなら何を武器にしようか、
うん、
じゃあ一つの精度を上げよう、でそれでその形に入れば俺は負けないっていうスタイルを作っていったら、
はい、
もうまあかなり上村優也個人としてのなんかその、うん、もうなんていうの、資質というか、
はい
はい、狙ってやってるものじゃないですよね多分ね、うん、でそういう映画が好きだってことはなおさらですよ。もうなんかもう DNA に刻まれてるんですよ。
刻まれてるんですかね。
はい、じゃあ、
いや
対して、大岩良平選手は、
はい、
上村選手から見てどういうテクニックで戦ってる選手なんですか、その戦略として。上村優也は多くはないけども、精度を上げて、一発にかける、
うん。
かけるというか、一発に勝負することができる。
うん、
大岩選手はまあ、野毛道場育ちで、プロレスリングの輪に修行しに行って、で、言ってみればそっちの系譜のテクニックも手に入れて。
そうですね。はい、まあ、どちらかというと、こう、ノアでこう、培ってきたものが今発揮されてるなっていう、うん、あの、印象はありますね。
うん、
はい。だからこう、ね、アームドラッグ一つ取っても、この、全日本プロレス、の選手がやるようなアームドラッグ、
うん、
例えばこの相手がこう掴みかかってきたところをこう両手で彼はこう、はい、ホールドして投げるんですよ、
ね。本当巻き投げですよね。
はい。
うん、
僕の場合はい、もうあのこっちの手だけでこうしてこっちの遠心力を使って投げるんですけど、彼はこう。
そう、両手で掴んで、
掴んで、
はい、相手の動その動きに合わせてクッって体ごと回して、
そ
うはい、
そのアームドラッグを取ってもやっぱその個性は出てますし、うん、でもまあ彼も結構なんていうのかな、その自分がこのスタイルをやりたいってなったら、まあその頑固な部分はあるのかもしれないですよね。
手物同士ですよ。
うん、そうか、そうかもしれない。
似た者同士です。はい。は
い、いやでもこれはちょっとあれですね、なんかこう語ったらどんどん出てきそうな気が、
はい、
いろいろこのスタイルとかそういうの関して、
だってもうこれから別にどんどんどんどんずっとやり合って、
はい、
上村優也と大岩良平のストロングスタイル新日本スタイルを開始させようとしてるわけじゃないですか、
はい、
だからもうね、来月再来月ぐらいに完成するもんじゃないですもんね。
そうですね、もうこれは本当に僕のプロレスラーキャリアを持ってなんか証明していくものかなとかも思うし、だから本当に僕の中での理想像、プロレスラーとしての理想で、この僕の中での新日本プロレスっていうのを僕は体現していきたいと思ってるんで、うん、
どうでしょう、一つの、まあ、ゴールってわけじゃないですけども、目標ってのはやっぱり上村選手と大岩選手のそのスタイルのまま、上に行って IWGP をかけてタイトルマッチをやるみたいな、
うん、そうですね、
はい、
うん、
そこまで持っていきたい。
そうですね、もちろん、はい、それはもそこまで持っていきたいし、あとはやっぱりプロレスをこう変えたい、まあ変えたいっていう言い方はちょっとね語弊があるかもしれんけど、うんうん、こう時代によってトレンドってあると思うんですよ。
うん、
その何の世界にでも。プロレスもそれはあって。で、この時期はこういうスタイルが流行ってる。この時期はこういうスタイル流行りがあるっていうのが僕はあると思ってるんですよ。で、僕はその流行りを作りたいんですよね。この。
うん、
だから、このスタイルがもう本流に来るっていう、そういう、なんていうのかな、ゲームチェンジャーみたいな、うん、 ちょっとかっこいいこと言いました。昨日、なんか誰、そうなんですよ。
早速使いどころがやってったわけですね。
昨日あの、ご飯食べてたんですけどね、試合の方。そしたら、その、中の一人の方、その、なんかいいこと言ったなと思って。で、うわ、その単語僕、何だったかなと思って、ずっと昨日の夜考えてたんですよ。なんかいい、なんか面白いこと言ったなと思って。でも、忘れてて、今思い出しました。ゲームチェンジャー。
一回言いましたよ、大事なことだから。
はい。
はい。
その今までこう流れを変えるというかね。はい。もちろん、これはでもいろんな、あの、いろんなスタイルの選手がいないといけないと思うので、うん。
そう。
それはいいんですよ。
だそのいろんなスタイルを持ってる選手も上村選手のように、俺がこれでゲームチェンジャーになるって
、はい。いや、もうそれでいい。
やってるわけですもんね。
それでいいんですけど。
はい。
でもやっぱりね、僕は本当に変えていかないきゃいけないと思うんですよ。なんかこれあんまり言いすぎるとあれですけど、プロレスを壊したくないんですよ、僕は。
うん。
それをやっちゃうと、本当に終わると思うんですよ。
うん。
うん。だから、うん。僕は新日本プロレスはこうでありたいっていうのを僕は体現していく。はい。
まあ昔からね、昭和の時代とか、まあ平成の時代もそうだし、よくバックトゥーザレスリングなんて言葉はね、使われてましたもんね。いつの時代もなんか、マシモさん、
そうですね、
なんかそういう言われ方されてましたよね。
でも、はい、僕の考えでは、こう、昔に戻すとか、過去に帰るっていう表現は僕は好きじゃないんですよ。
もちろん。
その、まあ古き良き、なんていう、温故知新みたいな。で、さらに新しいものを取り入れて、
うん、
新しいものを作るっていうのが僕はずっと思ってますね。
だからいつの時代も、だから我々はだから、うん、その古い時代の我々が見てたようなプロレスに戻れという意味ではなくて、やっぱその時代、
うん、
その時代、私が見てた時代ですら何か新しいものが出てくると、
うん、
バックトゥーザレスリングみたいなね、うん、やっぱ思いが、だから そこでそれを表現するみたいな、うん、やってたんで、やっぱそれはもう本当に必然ですよ、
うん。
うん。どの時代も。
だから結構ニュースタンダードっていう単語は僕結構いいと思うんですね。はい、うん。これが本当に新しい、もうザ・プロレス、レスリングだっていう、うん、スタンダードなレスリングだっていうのを、
いいですね。
言える。うん。いい、ね。
この言葉が、上村選手の言葉が出てきたのは、すごくなんかタイミング的にもいいなと思いまして。うん、なぜならやっぱ 6.14。大阪城ホール大会。
はい。
決まりましたね。
決ま
った。上村優也、
決まったね、
太一組対、
はい、
ザック・セイバージュニア、大岩良平。
はい。
しかも、この大阪城ホール、地上波でございます。
お地上波。これ何時間番組ですか ?1 時間でしたっけ、
ゴールデン、
これまだ、時間は。
あ、時間は出てない。
あ、時間発表されてないです。
まあ、どのぐらいの長さかにもよります。
なるほど。
なるほど。
でも 1.4 東京ドームのような感じ。
うん。
まあ注目、
ね、
そう、時間的には、はい、
うん。
より注目度の高い時間帯になるのは間違いなしと。
はい。
でも他にも結構タイトルマッチとかありますからね。
そうなんですよ。
そこにこの僕たちのタッグマッチが映る、あのね、このスペースがあるかっていう。でも、この試合はもう絶対放送しなきゃいけないって思わせなきゃ。なんかこう、まあうね、もう本当に土壇場で、こう、構成を変更させるぐらいの、それぐらいのものを本当に見せないと。はい。これは変えなきゃいけない。これは絶対もう日本中で見せなきゃいけない。流さなきゃいけないって。それぐらいの、やっぱり試合をしなきゃいけないって思います。はい。
はい。
まあ、勝敗も大事ですけど、今回は本当にそういう、ね、本当次の新しいプロレスっていうのを見せなきゃいけないと思っているので、うん、ニュースタンダードを。
はい、ニュースタンダード、ゲームチェンジャー。
はい。
はい、おね。はい、ということ
で
ね。
はい。
あ、
ちょっと時
間が、ね、
もう終わり？
もう少し、はい、30分オーバーし
ちゃいました。あ、オーバーしちゃいました。
はい。というね、ことで。
はい。どうでした？もしもさん。
いや、もう、良かったです。なんか、こういう、意外な出口というか、
ね。ちょっとね、今回、はい、
ちょっと哲学的に。
自分の、その一番大切な部分。を語ってる上村選手のそのピリッとした感じがね、
はい、良かったです。
良かったですよね。
はい。
はい、
いい言葉も出てきた。
うん。
大丈夫でしたかね。はい。
そしてですね、すいません、あの、
はい、
マシモですけども、
はい。
今回ね、収録が3回目、
うん、
放送が5回目ということで、ね、はい、そろそろ3ヶ月で、
お、
本当だ。ますので、ちょっとあの、今回からですね、この3ヶ月目に向けてちょっとですね、そうそう、皆様のね、ここまでのご感想というか、番組継続をご希望する方は、ぜひちょっとね、ファンメール、
あ、
熱いファンメールをちょっと、
ね、そうですね、
募集して、
はい、
その、それを見て、
見て、
その量とかね、
はい、
厚さを見て、
ええ、
ちょっと、
何その歯に物が挟まったらいい方、
まあ、決定しようかなと。
まあだからそのファンの皆さん、リスナーの皆さんからいただいた継続要望メールを持って、
はい、
ガーン、
そうですね、
これを見ろ、
そうですね、
で偉い人に、
はい、
バーンと、
そうです、
この
分厚い、
分厚い
パコーン、
どうだ、
ね、ぜひちょっと、
はい、
なんで今週から募集したいと思います。
はい、
ぜひちょっとね。ヒートストームステーション
の
ホームから送ってください。
皆様よろしくお願いします。
はい、お願いします。
というわけで、じゃあこんな感じで。はい。で、この後、アフタートークもあります。
はい。
はい。じゃあ、一回、ゼロさん、締めていただければと思います。
はい。あの、締めの原稿はないんですね。
いや、ね、私も気づいたんですよ。この、締めのね、あの、カンペがないんですよ。
カンペが今回なかった。
はい。これはあの、フリーフォームで。
わかりました。
はい、お願いします。
じゃあ、皆さん、そして村田さん、はい、マシモさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。では皆さん、この後、またアフタートークで会いましょう。よっしゃ。